ナモタッサバガバトアラハトサマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョー。 主上と皆ともに仏道上善ことを御じ はい、ありがとうございます。お、米山さん。うん、米山さん、こっち来ちゃってください。こっち来てください。あ、うん、どうぞ、板橋さんの前あたりで座ってください。はい。あとは午後2時の人かな。はい。はい、そしたらね、今日はヘリコプター飛ばないことを祈ってますけどね、本当に。はい、じゃあね、今からね、1時間ちょっとお話ししますので、もう足を崩しちゃってくださいね。ですか。はい。はい、ですね、今日もね、ちょっとお話いろいろあるんだけれども、今日のテーマがですね、私が幸せでありますようにっていう、まあ、この後ね、後で、慈悲の瞑想をやるけれども、慈悲の瞑想の最初の言葉がね、私が幸せでありますようになんですよ。ね、まあ、これも皆さん、やったことある人もいるだろう、まあ、ほとんどやったことあると思いますけど、これがね、実に面白いのね。面白いというのはどういう意味で面白いかというと、この私が幸せでありますようにをどう解釈するか、どう解説するかで、結構ね、本当いろいろ分かるんですよ。分かるっていうのは、その人の世界観が分かるのね。これがね、生きとし生けるものが幸せでありますようにとかね、まあ好きな人が幸せでありますようにとか、まあ嫌いな人が幸せでありますようにとかぐらいだったら、まだなんか適当なこと言えるんだけども、ところが適当なこと言ってもそんなに差が出ないんだけども、私が幸せでありますようにをどう解釈するか、ちょっと調べてみてください。驚くほど違いますよ。ヨミさん、わかる？それ。
あ、それわかります。
わかる、はい。本当にいろんな説があるでしょ。はい、ね、生きて死けるもそんなに説変わらないですよね。
変わらないですね。
だけど、大して変わらないけども、はい、私が幸せでありますようにの解釈全然違いますよね。それよ、たくさん読んだでしょ。いろんな解釈 ね。うん、はい、で。ちょっと新しいバージョンも。いや、これね、今から言うのは批判するつもりではないんですよ。だけど、ああ。こうやって世界観というのは違うんだなってね。つまり今山下さんも言われたように、生きとし生けるものが幸せでありますようにって、これどんな解説したって、まあ大体似たり寄ったりになるのはまあ当たり前なんですよ。これはテーバだろうが大乗だろうが、あるいはヨガだって言いますよね。生きとし生けるね、もちろんね、ヨガだって当然言うし、ね、ヨガクラスの中で言うこともあるしね。大乗仏教のお坊さんが言うこともあるし、テラバの長老が言うこともあるし、でその説明も大体テラバの長老でも大乗の禅僧でも真言宗の、ね、密教僧でもヨガのスワミジでも、あるいはヨガスタジオのねインストラクターの人でも、大体みんな同じようなトーンで同じような流れなのね。なので私が幸せでありますようにとなると、と思うぐらい、で私は、まあ、ここで一方案は一方案での 私が幸せられますようにいろんな解釈をしてきて、私はそれをしょっちゅう繰り返しているから、なんか全世界がみんなそう思ってるのかと思うと全然違って、で全然違う解釈をがやっぱり時々飛び込んでくるのでね、ああそうなのかってね。で、まあ、極端な話は私が幸せでありますようにこれブッダの教えじゃないってね言う人までいるんですよ。知ってます？だから、まあ、これはね正確に言うと私が幸せでありますようにってあくまでこれテラバダがっていうか確立した瞑想法であって、スートラの中には、まあ、確かにないというのはその通りなんだけど、だけど、もう我々にとってはこの当たり前ぐらいの当たり前ですね。でだけどもそれを一歩踏み込んで考えた時に結構いろんなことが分かってきて、で、まあ、一方の立場から言うと私が幸せでありますようにっていうのはもう慈悲の瞑想の中での、最重要なあれであって、どんな物事でもねだんだん優しいのから順番に難しくなっていくのが、まあ、どんな、ね、語学の練習だろうが、ね、いろんなスポーツの練習だろうが、あるいは料理のね、あれだろうか、ね、いきなり難しいのバンとやってきたら誰もその英会話教室なんか来るわけないし、ね、もういきなり挫折するからねだけどこの私が幸せでありますようにっていうのは一見なんかこれ難しくなさそうに見えるじゃないですか。なんだけどこれ実際にやってみたらこれとんでもないものなんですよ。これ最難関なんですよ。というかこれができちゃえば後の好きな人だろうが、ね、見知らぬ人だろうが、あるいは嫌いな人ですらね、簡単っていうレベルの話なんですよ。そのぐらい私が幸せでありますよっていうのは難しいし、難しいけれども最重要ね、most difficult だけども the most important っていうね、いうことでも、で、一番意味があるんですよ。なんだけどもここに、その人の世界観が全部出ちゃうので、ある世界観だ、まあ、一般は一般のある世界観にのっとってるんだけども別の世界観になっちゃうと途端に私が幸せでありますようにっていうのがもうぐしゃぐしゃってねなんかギクシャクしちゃうのね。でこれはもうもちろんその通りで普通に考えたら私が幸せでありますようになんか変でしょっていうのは当たり前で、で私自身非常に強い違和感を覚えたのね。いつ、私が前奏として外市の前奏としてある、有名な寺場の長老のところへ行ってそれでこの慈悲の瞑想を教わった時にこの違和感っていうのは違和感を覚えるかあこれ間違ってるってことではないのね。ものすごく強い違和感を覚えるんだけどもここに何かあるよね、だけどちょっとこれうまく消化できないよねっていうところですね。だからもう気になってしょうがない、あこれ違うってもう放り投げるんだったらいいんだけども放り投げることもできない、でそれをそのまま抱きしめることもできない、で非常に厄介なんですよっていうものとして私が幸せありますようにっていうのはずっと私にとって課題でもう十何年間ですね。でそれが本当に腑に落ちるようになったのが、この一方案での活動の中でですね。いつか忘れちゃったけど、まあ、5、6年ぐらい前かな、きちんと一方案の活動を始めてからもちょっと私説明しきれなかったと思うんだけども、ある立場に立ったら慈悲の瞑想特に私が幸せでありますようにっていうかスラスラ と、解説も解釈も、できるようになった、ねっていうのを覚えてますけど、ね、そのぐらい、この私が幸せでありますようにって難仏なんですよ。難仏っていうのはそのどうにでも解釈できない サベサダスキーホント生きとし生けるものが幸せでありますように May all beings be well and happy っていうのとはちょっと違うのね、でこの違い、についてね後からゆっくりとお話ししたいなと思います、ですね。はい。でね、だから今日の主題は何だろう、私が幸せでありますようには謎とかね、そんな感じになるかな、ですね、と思いますね。はい。でね、ね、まずね、告知の方からねやっていきましょうかね。今週、木曜日ぐらいかに木金って皆さんにメール出して、福島のねリトリートのことを、ようやく出すって言って、なかなか出せなくて、っていうのは、福島リトリートっていうのは他のセッションとはちょっと性格が違っていて、他のセッションはね、ただ場所を一方案でやったり、ちょっと別な京都でやったり、大阪でやったりね、名古屋でやったり、あるいは沖縄ちょっと去年できてないけども、やったり、台湾でやったりとかね、ただ場所を変えることでかなり違ってきちゃうんだけども、あるいは御嶽山でやったりとかね、こないでやったんですけども、ただそれは、まあ、瞑想しやすい場所を選んで、で、しかも、一方案じゃちょっとね、完全にファシリティが足りないので、まあ、この間ね、今日も御嶽山来てくれた人来てますけども、たくさん、泊まれる、ね、40人ぐらいね、平気で泊まれる、まあ、そういう場所を求めて御嶽山とかに行くわけですよね。収容人数が増え大きいところとか、あるいは山ね、ちょっと沖縄の久高島みたいな、ね、神の島ってね呼ばれる、ね、場所とかね、なんだけど福島っていうのはちょっと別のニュアンスがあって、まあ、当然2012年からね、震災の翌年から始めたんだけれども、もちろん福島支援というのが大きな目標で、まあ、私も2011年は何にもできなくて、まあ、寄付するぐらいしかできなくて、ちょっとボランティアにも行けなくて、でずっと気になっていて、で、まあ、とにかく私らにできることって何って言ったら、まあ瞑想することでまあ福島の安全な場所、福島って全県が危ない場所であるわけがなくて、会津の方に行ったら全然関係ないですけどね、会津の方行ったらもう関東と同じになりますけど、まあ、そこでね瞑想リトリートをやることで何か福島の、非常になんていうかな、非常にネガティブなものが覆っている場所をなんとか沈められるんじゃないかってね、いうことで、まあ、始めて、まあ、当初はね、いろんなところの援助とかいただいたりして、でそれで遠くの人を全部、無料とか半額で、ね、招待したりとかね、いろいろしてたんですけども、まあ、大体5年も経つとね、さすがに落ち着いてきて、放射線量もね、本当に福島第一の近く以外は、まあ、ほぼ落ち着いてきてますから、だから別に今福島行くのは何の心理的な抵抗とかね、まずなくてないどころか今、まあ、メールにも書いたんだけども今、まあ、それでも震災後ね、福島を訪ねる人がちょっと減ってしまったので、で福島っていうのは、震災前はね、学生の合宿は日本一多かったところなんですよ。設備は整ってるし、人情は厚いし、で自然に恵まれてるし、で非常にスポーツ合宿だとか勉強の合宿だとかね、そんなんで本当に一大リゾートでもあり、学生さんたちやなんかが集まる場所でもあったわけなんですね。で皇太子夫妻ですね、 もうあの辺り大好きで、私らが泊まる場所に皇太子さんの雅子妃殿下の写真がね載ってたりするんですけども、出されていたりするんですけども、まあ、そんな場所だったんだけど、まあ、当然その数がガクンと減っちゃって、でそので数、それをもう一回、ね、元に戻すために、いろんな援助が出て、でその、2500円ぐらいの、ね、補助が出るあれがチケットが売り出されたんだけども、瞬間的に売り切れちゃって、で私らはちょっと御嶽にいたんで買えなくて買い損なっちゃったんですけどね、まあ、そのぐらい今福島大人気なんですよ、旅行先としてね、だからまあようやく5年も経つと皆さんのあれがもう科学的ないろんな調査全部終わってますし、ね、もう大丈夫だっていうのが、まあ一部の人を除いてはね、そうなってますので、だから、何が言いたいかというと、その私らのリトリートの、性格もちょっと変わってきちゃって、まあ福島支援だとかね、っていうようなことではなくて、まあ本当にいい場所だから行くっていうねのが 90% の理由になってきちゃって本当にね、一般のリトリートやる場所としては一番山の中です。他は御嶽山も山の中だけど、御嶽山から新宿の副都心が見えますからね、なので、まあ、一番山の中で周り見渡しても本当山しかないっていうね、でそれも6月の初めなのでものすごい新緑がすごい、で山菜料理もすごくて、24時間源泉のお湯が出ていて、でそこ入れてとか、ね、まずいろいろあるんですけども、だからそういう環境がいいからやるっていうね理由が 90% で、まあ残り 10% はまだもちろん福島支援というね色合いがありますから、まあ何人かね3、4人放射線がまだ残っていて帰れない地域がまだありますから、ね、浪江町とかねそういうとこですね、その人たちまだ仮設に住んでらっしゃったりするので、でその人たちをね何人か無料招待して、でちょっと今福島一体どうなってるのってね話を聞いたりしますね、まあ、そういう福島支援の意味合いももちろんあるんだけども、まあ、もう普通の瞑想リトリートっていう性格がだんだんだんだん強くなっているっていうね、そういうことですので、もうまだ告知して2、3日しか経ってないんだけども、ほぼ20人のうち15人ぐらいまで埋まっちゃってるので、あと3人か5人ぐらいですね、なのでこのポッドキャストを聞いて思い立った人はもうすぐに申し込んじゃってくださいね。ちょっとね部屋はどうにかなんだけどね、座禅するスペースがそんなに広くないので、20人以上はちょっと無理かなって感じなんでね、ちょっとお急ぎくださいね、これを聞いた人で行きたくなったらね。はい、告知はそのぐらいにして、あ、それとね来週の土曜日のね午後に目黒不動の方で今度はヨガの会ですねがあります、ね、ですから我々は土曜日の午前中に一方案で座禅会をして、でみんなで、湘南新宿ラインで大崎まで行って、大崎からはタクシーでパッと目黒不動行くっていうような、感じで行きますので、よかったら、目黒不動2時においでください。今回はもうヨガが中心になります。瞑想最後の方でちょこっとやりますけどね、主にアーサラとプラナヤマ、ね、やりますので、目黒不動の松陰ですからね、もう広々とできますので、はい、いいですね。それでね、いくつか抑えながら話をしていきたいなと思います。で先週ね、ちょっとね、ヘリコプターが飛んじゃったりして、結構、あれだ、賑やかだったので、なんだけど、もう光の問題はね、いいかなと思います。ね。 あ、そうかそうか。あのプラナヤマのね、プラナヤマの意味とか、注意点とかね、そういうことがあの先週の主題の中心だったん、でそれで、あ、それで、あ、そうか、ダークサイドに落ちるとかね、なんで、まあ、ダースベーターの話とか出ちゃったんですけども、あの、今ね、まあ、今日の午前中もやったんですけども、プラナヤーマから、瞑想へつなげるっていうね、あの大きな、ことを今、やっていますね。今までもね、もちろんアーサナとプラナヤマをやってたんだけど、それはそれでちょっとまた別の話で、でこっちがまた瞑想っていうことでね、あの間接的にはつながってたんだけども直接的に、つなげるってことをちょっとしてこなかったので、だけど今年になってからね、あのもうガンガンとこれつなげていこうっていうね、いうことですね、っていうのはあのまあ、ヨガもね、いろんな当然考え方があるし、ヨガヨガなりのね、あの目標とかいろいろあって、なんですけども、一方でやってるのはあくまでも、青空へのヨガっていうね、そういう位置づけで、我々が、仏教の瞑想を通して青空へ向かおうとしている、あるいは青空を自覚しようとしているね。いう文脈がまずあって、でその文脈の中に、ヨーガのアーサナとプラナヤマをつなげていこうっていうね、そういう話 でこれはまあほとんど、ヨーガ独自のアシュタンガっていうものと、パラレルな関係にはなっているけれども、あのただ正確にはね、あのまあ、ほぼに全く似た構造で、ヤーマとニヤーマが戒律に当たって、それからアサナとプラナヤマをやって、でその後、プラティアハラにダーラナに、ディアナにサマーディってね、いうアシタンガの後半のところが、瞑想に当たるんですけれども、まあ、でもヨガにはね、ヨガの考え方が当然あって、あのアートマンとかブラーマンとかね、そういうヨガ独自 の概念を使ってヨガ独自の、まあ、ところへ、まあ、行こうと、されているわけで、ね、それはそれであの大いに結構だし、まあ、そういうことをあのヨガのアシュラムの中でね、あのインドでも、ね、されているわけで、でだけどまあ一応そのあの一本でやろうとしていることはここでヨガのアシュラムをどうこうっていう話ではなくて、それはそれでちゃんとしたアシュラムがありますので、そこで、やっていただけたら、やっていただいたらそれは結構なんだけど、一般の場合はそれを、一方案のこの、青空の瞑想、青空へ向かう、青空を自覚するっていう文脈の中で、このアーサナとプラナヤマを位置づけるっていうのがもう大前提なんですよね。ですからこのそれを指導されてる、ね、板橋さんにしろ、あの関西の鈴木由美さんにしろね、もうみんなこの一方案の瞑想をやってる人たちで、その中でそういう文脈があって、そこにプラナアーサナとプラナヤマをつなげていくっていうね、ことですね。だからそこをちょっとね、あの誤解しないでいただきたいなと思います。でこれもあの御嶽の精神中にもあのヨガを結構昔やっていたっていうね、人からの質問を受けて、あの今ヨガだったらね、アーサナとプラナヤマだったらもうそのままチャクラとかね、あのナーディとかね、いろいろなクンダリーニとかね、まあ、そういう世界に入っていくんですけども、そういうことを一本でやるんですかっていう、まあ、聞かれて、あのそれは一本はそれはやらないってね、そこには入っていかないってね、いうことですね。あのでそれを別にそれを否定してるわけじゃなくて、そういうことやりたいだったらそれやる場所がありますから、その場所へ行ってやってくださいっていうことですね。とか、あるいは、まあ、あの気候にしてもそうなんですけど、気候もほとんど そこら辺気候と同じじゃないのっていう、まあ、よく聞かれるし、まあ、それはその通りなんだけども、ただなんていうかな、そのこれもまた一体何のためにそれやってるのってねっていうところで、ちょっと私らは狙うところが違う、目指すところがちょっと違うっていうね、いうことですね。はい。で、これも前も言ったと思いますけども、タオヨーガねやってる人に言われたんだけども、その気のね、気を、自分の体の外に、感じることは非常に皆さん簡単にできるんだけど、簡単でもないけども、だから自分の体の内側に、気を感じるっていうのは難しいってね、言われてちょっとびっくりしたんですけども、で、まあ、確かにね、この、まあ、私らも立前 やればこの 右手と左手の間に、ね、気のボールがあるなっていうのはもうこれ簡単に感じられるし、自分の体の外にね気を感じるというのはそんな難しくないと思いますけど、自分の内側っていうのは、もしかしたら難しいのかもしれないけれども、我々はそういうことをやって自分の内側にそれを感じることで、まあある場所に行こうとしている、ね、だからこれもまたアーサナやプラナヤマと同じで、気のね気候のいろいろなものってことで、気は気を扱うんでしょうけども、でも何のためにってねところで、全く違う、我々は、そういうことを通して、Thinking Mind を手放していく、ね、そうすることによってある場所に入っていく、でそのためにアーサナとプラナヤマで体と呼吸を整えていく、気を感じることで、それを自分の体の内側の微細な感覚を感じることに、使っていく、ね、っていうことですので、だからそこら辺がね、なんていうかな、ごっちゃにしないでいただきたいですね。要するにそういうのは全部交通手段であって、交通手段を使ってどこへ行くかが、問題ですね。ですね。だから、まあ、例えば成田空港に行く方法っていくらたくさんある。でその方法の中で多分成田エクスプレスが一番確実だろうってね。でまあじゃあ成田エクスプレスを使って鎌倉から成田空港まで行こうよねってね、あ大船からしか出てないけどね、行って、だけど成田空港へ着くこと自体が目的ではなくて、でなぜ成田空港に行くのかって言ったら、成田空港から飛行機が出てるからなんですよ。飛行機がどこへ、私の行きたい場所に向かう飛行機が、ね、だから当然その成田空港でちょっとバラバラになることは当然ありますよね。成田空港までみんなで行こうよねって言って仲良く成田エクスプレス乗ってたんだけども、成田空港降りた時にちょっとバラバラになって、私はゲート1番で、あなたはゲート9番でってねなって、で1番からはニューデリー行って、9番からはニューヨークへ行ってってね、そこで別れちゃうこともあって、ね、なのでであるんだったらば、なんていうかな、その今私がやってるのは成田空港へ行こうよねって話は今してないんですよ。そうではなくて、もうはっきりとニューデリー行こうよねっていう、そこまで行ってるわけね。でニューデリー行くにはどうしたらいいの、まずは成田空港行かなきゃいけない、で成田空港にはどうしたらいいの、まずは成田エクスプレス乗らなきゃいけないね、っていう話ですね。でそういうニューデリーへ向かう、 道の中に成田エクスプレスが位置づけられる、ね、でもちろんだからアーサナとかプラナヤもその中に位置づけられる。だけどもアーサナとかプラナヤマを使って別な方向へ行くってことも当然可能。成田エクスプレスを使って成田空港まで行って、でそこからニューヨークへ行っちゃうっていうね人もいるだろうし、まさに最初からニューヨークへ行くために成田エクスプレスで成田空港へ行ってたのかもしれない、ね、だけどただ私としてはちょっとね成田空港で揉めたくないんですよわかります？成田空港で揉めたくなくて、もう最初からもう鎌倉を出発する時点からニューデリーに行くっていうことはみんな頭の中に入れて、でこれはニューデリー行きのツアーなんだから、だけどまずは成田に空港へ行くっていうね、そういう話ですね。これなんでこんなこと言うのかというと、結構ここら辺でいろんな思惑でもないんだけど、いろんなそれぞれの人の希望とかね、いろいろが出てきちゃうので、私としても最終目的地をちゃんと設定して、でその最終目的地まで行くために、まずどこへ行かなきゃいけない、次にどこへ行かなきゃいけないかっていうふうにして、旅のね旅程を組んでいきますので、ね、そうしてください、ね、それを希望する人が、ね、加わっていただけたらと思います、その文脈の中でアーサナもプラナヤマも捉えていくっていうことですね。そこをお間違いのないようにねお願いします。はい。で、でその時に何て言うかな、我々の目的はニューデリーなのに成田空港へ行く時点で苦労しちゃうっていうことがあるんですよ。本当に成田空港にすら行けなくてね。で成田空港に行けなかったらもう飛行機乗れないっていうね。だから成田だったらさっさと成田エクスプレス乗っちゃったらいいよねっていう、そういう話で、でこの、まあ、成田空港では、まあ微細な感覚のあたりを言ってるんですけれども、まあ、微細な感覚っていうものが、見えない、ね、っていうことだったらば、じゃあそれを見えるためにはアーサナとプラナヤマを抜群によく聞くよねっていう、そういう話ですね。でその上で先へ進もうよ ねっていうことです、ね、でそうなんだけどね、ここでいくつかねちょっと気をつけて、いただきたいのが、今ねちょっと、プラナヤマとアーサナを瞑想につなげることについての復習してるんですよね。今ね、まあ、そうやってなんとか微細な感覚を感じよう、で感じるために役に立つもの、逆に役に立たないどころか邪魔するもの、妨害するものね、っていうものをきちんと分けなきゃいけない、ね、でそれでなんていうかな、このなんていうか、まあ私はもう非常にある意味特殊な生活をしてるんで、ちょっと世間の事情に疎いっていうのはもちろん認めますけども、で、あ、そうか、そのぐらい、そのあたりでみんなつまずいちゃうのかっていうね、いうのがあって、まあ一方案のね、法話の主題として皆さんお酒飲むのやめようよねっていうのはね、それはあまり主題にはしてこなかったんだけども、どうもそこら辺をきちんと言っとかないと、そこでつまずくのはあまりにももったいない。だってそれはもう私らは毎日ね、パナーティパーだったかね、からずっと5回をやってて、ね、5番目にね、読んでますね。でだからそれは当然 だそれはもういろはの意だから、そんな誤解は守って当然だよねっていうふうに、だから私は誤解を時々は解説するけども、なんていうかな、あんまりあの日本はあんまり戒律について喋らないのねってよく言われるんだけども、それはだって青空に触れて戒律を犯すってことはありえないっていうのがまあ私の大前提なんだけど、だからまあ皆さん生き物を殺すのやめようよねって言わなくたってそれは殺すことはありえないでしょっていうねいうことなんで、まああんまり私も戒律についてあの寺場の先生たちほど話さないんだけども、ただね実際問題として、この、まあ、お酒を飲まない、これなぜそうなのかって言ったらば、ある意味微細な感覚が感じられなくなるからなんですよね。これはねちょっと私もなんていうかな、そうなのかってね、ことでちょっとそこでそんな理由のためにつまずいてほしくないのね本当に。でもちろん私だって日本社会で生まれた人間だから、お酒っていうのはどういう文化的意味を持つのか知ってますよ、ね、まあ、私はあの地方のお寺で住職代理してた人間だから、だから、法事となったら、もう、法事の、参加者が、ずらっと、私の前に並んで、献杯っていうね、杯の交換をするっていうね、いうことをやってた人間だから、まあ、それがどういう意味を持つかもちろん知ってるんだけども、だけど、ちょっと、微細な感覚を感じるのに、その正反対になってしまう。要するに感じるってことは感覚が鋭くないと、感じられないわけなんですよね。だから味覚の鋭さが求められる。例えば今ちょうど新茶のシーズンだけども、お茶屋さんたちっていうのはね、本当に今新茶の、ね、茶葉の出来具合を少しずつ出しては飲んでね、あ、これはこうこうってねやってますよね、今静岡あたりでね。でその人たちにとってこの舌の先がどれほどお茶の味を味わえるかどうかっていうのがもうそこで勝負かけてるから、どれほどその舌の先を鋭くしているかじゃないですか。でそれと同じように我々の微細な感覚を感じるっていうことも、全くお茶屋さんが新茶の味を感じるのとまあ似てるって言ったらちょっと変だけども、そのぐらいなんていうかな、感覚を研ぎ澄まさないと感じられないもので、それをわざわざ鈍くするっていうのはあまりにもちょっともったいないのね、なんですよ。で、そこから考えるとね、まあ、まあ私が日本仏教のお坊さんやってた時にはもちろん微細な感覚なんて概念すらないし、それを微細な感覚を感じようなんていうふうにインストラクションを受けたわけでもないし、そんなことを精神なんかで やろうなんてしたこと一回もないから、じゃあ時30年前の私ですね、が微細な感覚を感じていたのかというと、ちょっとかなり怪しい。だからそういう概念がないから感じてなかったのはもちろんそうなんだけども、じゃあ私の体がそれだけ十分にセンシティブだったかっていうとそうでもない、ね、なぜかって言えば、まあ、今言ったようなことをや実はやっていたからね。まあ、日本の寺というのはそういう文化がありますから、ね、なのでちょっとさ無理だよね。そのつまり我々は感覚を鋭くして何かを感じようとしているのに、わざわざこれを鈍くするようなことをやったら感じようがないじゃないですか。 あのお茶屋さんが新茶の出来具合を何とかして見極めようとしてるのに、ね、この口の中に変なもの入れちゃったら舌がしびれちゃって何も感じられない。そうするともうお茶の出来具合が全く分からなくなってしまうっていうね、っていう話ですね。ですからそこはねちょっと注意していただきたいのね。なんだけどもこれもよく分かるんですよ。なぜか、なぜそんなことするの。辛いからじゃないですか、ね、辛いからでしょ。辛いから、辛いのを感じたくないからでしょ、ね、ってことはね、一体どういうことなのかって言ったらば、その今ね、その結局こういうことなんですよ。まあ我々がある苦し、まあとにかく我々は苦しみを感じる、ね、そしてその苦しみをどういう方向で乗り越えるのか、ね、その苦しみをちょっとでも短期間でもある方向で乗り越えられた、でまたちょっとまたそこに戻ってしまう。だけどもそういうことをやってると、あ、こういうことをやればこのいろんな悩み苦しみっていうのから解放されるんだ、だけども残念ながらまたズルズルって戻っちゃうけども、だけどもまたなんとか努力すればあっち行く、だから私の人生をあっちの方向に、向かわせていけばなんとかなりそうだよねってなって、我々は自分の生活の整理とかできていくわけね。だけどもそれは例えば接心だとか、あるいはこの座禅会だとかでねやって、まあこの後瞑想しますけれども、まあ海岸歩いたりしてね、海岸歩いてる時に、まあ本当に多くの人が言うけども、右足左足で海岸を歩いていた時にも、全てのいろんな心配だとか不安だとかから解放された瞬間があった。でもまた戻ってきちゃったけどもってねでもまた戻ってきちゃったんだけども、あ、でも右足左足吸う吐くって気づいて海岸を歩いただけであんなに解放されるんだ、まあ残念ながらまた戻ってきちゃったんだけども、でもあっちの方向へ行けばあのこの何とも言えない不安から、何とも言えないモヤモヤから解放されるんだ、だったらばあっちの方向に何とか自分の時間とかエネルギーとかね、でお金もね、お金だって鎌倉にお金かかるじゃないですかね、だからあのに使おうっていう方向に自分の人生の整理行くわけね。なぜ、あの海岸を歩いてる時の解放感を知ってるから、ね、でももしこれを知らなかったなら、あと何ができるったらごまかすしかない、ね、でこの抱えてる苦しみが強ければ強いほどもっと強烈なごまかしの手段が必要となってくる、ね、だから、まあ、まあよく言うけど、私もよく言うけども、この地球上でコンシュームね、消費されるドラッグの量、この地球上でコンシュームされるアルコールの量っていうのはイコール、何とイコールなんですか、苦しみの量とイコールじゃないですか、ね、いや私そんな苦しみ関係ない、ただ楽しく飲んでんね、嘘つけよ本当にね、苦しいから飲んでんでしょうってね、ことじゃないですか、ね、かっこつけないでよってね、ってことは、だからあのもっとね自分の苦しみに正直になろうよ、ね、それものすごくかっこ悪いことですよ、社会人として ね苦しみがないっていうのはかっこいいことじゃないですか、ね、だけどもっと自分の苦しみにバカ正直になろうよ、 その上でそれを乗り越える方法をきちんと見極めようよ。でその上でそれをごまかす方法には注意を払って、ごまかす、あ、こっち行ったらごまかすの方法、こっち行ったら解決の方法っていう、この区別をきちんとつけて、でなんとかねやる。でその時にね、もちろん文化的にこっちのごまかしの方向に行く力っていうのは強いですよ。それは当然そうで、それは当たり前で、だって人間としてこうやって生きていて、みんな苦しみを抱えていて、でもこの本当の解決法を知らないから、もうみんなでこのごまかしでなんとか慰め合おうよねっていう方向にコミュニティ全体が今まで行ってきたっていうのはその通りだし、その通りなんですよ。だから一人で対抗するのは非常に難しいかもしれないというのももちろん分かりますね。会社勤めしていてお付き合いとかいろいろあるわけだしね。でそうなんだけども、そこをなんとかね、いろいろ知恵を振り絞って、皆さんが所属しているコミュニティ全体がごまかしの方に行ったとしても、そこをなんとかうまくごまかしてごまかしの方法じゃなくて本当の意味での、苦しみの解決の方法に、行けたらいいんではないかなと思うんですけどね。それ簡単じゃないと分かってますよ、ね。ね、だからでそのためにはまずはね、我々一人一人が、自分の苦しみに正直になって、でそれを本当に、解決する、方向、ね、それをはっきりさせるっていうことしかないんではないかな。そしてそれが本当にね、たった5分だけでも稲村の海岸歩いている時に解放された、でも5分過ぎたらまた元の木阿弥になっちゃったんだけどってねだけどあの5分の解放され方は本当だったから、私はやっぱあちらに解決の方法があると思うから、それが5分がもっと10分になるように、10分が15分になるように、15分が1時間になるように、1時間24時間になるように、そっちの方向に自分の人生の舵を切っていきたいってね、っていうことはあるんじゃないかなと思います。ね、そこら辺を、しっかりとやっていただけると、この微細な感覚っていうのがお邪魔するものから解放される、ね、でこれはもちろん当然ね、自分一人でできることではないですよね。みんなそれぞれコミュニティに属しているわけで、職場っていうコミュニティにね、属しているわけだから、なかなか難しいかもしれないけども、そこをなんとかねと思います、ね。だけどなんていうかな、意識が変われば、だって簡単な話で、人間の全ての行動っていうのは苦しみから逃れるためにやってるわけだから、だけどその多くの方が結果としては苦しみを増やす方法だから、だから本当にみんながやりたいのは一つ一つの出来事ではなくて、苦しみから逃れるっていうねことですね。であるんだったらば、その目的のためだったらこっちの方がはるかにいいよねっていうことを、我々が示すことができたら、そしたら社会全体としてもこっちに行くに決まってるわけで、ね、誰だって苦しみを乗り越えたいと思ってるわけだからですね。はい。だからそこら辺に関してはね、私そんなに悲観的でもないし、まああんまり楽観的でもないんだけども、そう、さっき寺川さんが言ってたけど、いや私苦しみ大好きなんですよってね、苦しんでると生きてる実感があるんですよってね、 あのっていうことをまあよく聞くわけですね。っていうのは、まあ、私がこういうことは要するに人間というのは苦しんでいる、で人間の全ての行為というのはその苦しみから逃れるためにやっている。いや私そんな単純じゃない。私はそんな苦しみから逃れたくないし、逃れたいと思ってないし、苦しみが人生だと思ってるし、その苦しみ一つ一つが味わいだと思ってるから、あの私は喜んで苦しむのってね、あのっていうのがなんとなくなんかかっこよさそうに聞こえちゃうの。だけどそれ単なるニヒリズムかな、なんだろう、ニヒリズムやけのやんばちでしょう、それはね。あのそれはなぜそんなこと言うかというと、やっぱりその本当に苦しみから逃れる方法っていうのを知らなかったっていうだけの話で、もし知ったならばもうあの今までごまかしの手段として使ってたことは一切もう持ってきない、ね、もうこんなことやってる暇ない。だって私が本当に欲しかったのはこれじゃなくて、ドラッグそのものではなくて本当の意味で苦しみから解放される方法だったのだから。でもしこれを本当に使わないでまた全然別の方法で苦しみから解放されるんだったらもちろんそれを選ぶ、ね、で瞑想のいいのはまず第一にお金かかんないっていうね、これ圧倒的に強みですよね。まあ、それはもちろん座禅会に来るのとかね、摂氏に参加するのはちょっとお金かかるけど、これはもうしょうがないけどね。だけど、瞑想そのものには一切お金かかんない、ね。だから、家でいくらやったってお金かかんない、ね。まあ、かかるとしたら、あの初期投資はこの5000円の、ね、座布を買うだけですからね。5000円ですよ。ね、あのだから、まあ、あとヨガもやってほしいから、5000円の座布と3000円ぐらいのね、ヨガマットでね、あればもう十分ですね。はい、だからそうですね、あのプラナヤマと、アーサナを瞑想につなげる、ね、でその時に微細な感覚、ね、で微細な感覚を邪魔するものとしての、ねね、いろんなものそれをちょっと気をつけましょうよ ね。でだからそのってことはね、ちょっと私もこれ盲点だったんだけども、この微細な感覚を本当にあの感じられたならば、あここに何て言うかな出口があるよっていうことは分かるはずなんですよ、ね、一方案に閉じ込められちゃってこうものすごくのも息苦しいんですよ、ね、息苦しいど息苦しい苦しい、あでもあそこに出口があるじゃんってなったらばもうそっからさっさと出ていく、ね、だってここにいるからものすごく息苦しい、ね、で微細な感覚ってそんなもんなんですよ。微細な感覚っていうものを通じて、あここに出口があったってね、でも分かる、ね、これはもう有無を言わせずに分かります。本当に本当にあの微細な感覚を感じられたらね。で問題はもちろん微細な感覚をなかなか感じにくいっていうのは問題だから、だからアーサナやってプラナヤマやってってことを今やってるわけですよ。でだから微細な感覚を感じにくくさせる、邪魔するものを一切排除するっていう話ですよ、ね、微細な感覚を感じさせない邪魔するものを全部取り除いて、で微細な感覚を感じやすくするためのものをこうやってやろうよ ね。そしてその微細な感覚っていう出口を通ってある場所に行こうよねっていう、そういう話ですね。まあ、出口に出た後にちょっと別なところ行く人たちもいるけども、我々の場合はこの出口を出てで青空へ向かっていく、ね、そういうもう道筋がちゃんとあるっていうことです ね。そこをうんだからなんていうかな、その結局ね 瞑想とかあるいは仏教とか あるいは 人生そのものっていうのも大げさだけども、あの関してなんかね、なんかすっきりしない人たちって結構いて、瞑想やってるのにね、仏教の勉強しているのに、でよくよく聞いてみると、あ、やっぱりまだ出口見つかってないんだ、あ、まだやっぱりちょっと微細な感覚がピンときてないんだっていうことが分かって、それだったらば、でその時にね、絶対やってほしくないのは、微細な感覚なんか、なんかそんなもんないよとかね、微細な感覚なんか感じなくていいんだよとかね、微細な感覚が出口ってわけでもないから別に他の出口探すわとかね、っていうことはちょっとやってほしくないのね。まあそれやるのは勝手だし、それは個人の自由だから、あの私は止めないけれども、あのせっかくなんていうかな、私とかこの一方案そのものと縁を結んだ人たちなんだからね、まあ、結んだ人しかこのポッドキャストも聞いてないし、まあ、この目の前にもいないはずだからね、一応こうやって私らと縁を結んだ以上は、あのこの微細な感覚っていう出口を通ってさっさと外へ出てほしいんですよ、ね、でそこをあのちょっと微細な感覚が弱いとかね、感じにくいとかね、疑いがあるとかねっていうようなところで、いつまでもちょっとグズグズやってほしくなくて、それはもうそういうところさっさと行こうよね、でさっさと行くために今最高の、 あの手順を用意してるよっていうね、そういう話です、ね、でこの辺りはね本当に、もうすっきりとスッと通ってほしいっていうことですね。ね。で、これをやってから、あの、私が幸せでありますようにいきますけども、ちょっとね、あの、学童用人種のね、これの19ページ見てくださいね。これ、学童用人種ね、今、ちょうど、新宿の朝日カルジュアで読み始めていて、3月と4月やったんですよ。で第1章と違うか、ごめんなさい、4月からやってたんだね、ごめんなさい、4月からやった。で1章2章やって、6月にまたやりますけどね、これが学童用人種っていうのは全部で、10章ね、チャプターが10あるんですけども、勝負を検問して必ず主従すべきことっていうのは、これ第2章ですね、第2チャプターですね。で第1章が、この間御嶽の時にも触れたけども、菩提心とは一体何なのって、無常を感じることってね、あってですね、ちょっとね、学童用人種の原文もちょっとメールに入れてなかったんで、次回送るメールの中にちゃんと入れますのでね。これどういうことかというと、右中心一元を剣ずればしばしば回転の力あり、仏祖一号を施せば戒心か衛心かせざるの人なし、自ら妙手にあらずんば中元を入れることなく、自ら抜群にあらずんば仏語を入れることなし、衛心か戒心かね、せざるがごときは、順路生じ未だ断ぜず、中堅を入れざるがごときは遅刻、特性未だ行われざるなり、ね、さあここら辺で今言ったことと全く同じでしょ、あのなんていうかな、まあ例えばね、私まあ、一方案では、微細な感覚っていうのが出口だよ、何からの苦しみからの、ね、だから微細な感覚を感じることでさっさとあなたの苦しみから解放されたらいいんじゃないの、でそのために、 ビザナガを感じやすくするためはこれをしたらいい、そして感じにくくさせるものはやらない方がいい、ね、ただこれだけのことじゃないですか。でもこんな単純なことですらね、抵抗がある、いろんな抵抗がある。例えば、いや私全然苦しんでなんか全然いないですよ、苦しみとか、あの前人生毎日楽しくやってますってね、あの誰だったから最近そういうこと言った人、あれ誰だった、忘れちゃった忘れちゃったけど、本当にね、あの私毎日人生楽しく生きてますね、あの苦しみなんか何もないですって言い切った人もいるし、あのだからまあ山下さんってちょっと苦しみ苦しみ言い過ぎだよねとか、なんかまあどうせ言われるんでしょうけども、あの私はそこら辺はね結構単純で、そんなところでもカッコつけたらしょうがないじゃないってね、っていうのはなぜかって言えば分かるんですよ、なぜ今までみんな苦しみを正直に言わなかったのか、理由簡単で、言ったってしょうがなかったから、なのに言ったってそれで何の解決もつかなかったから、ね、だったらあの苦しみをさっさといろんなのでカバーしちゃってね、私全然苦しくないですってね、あのやるしかなかったんですよ、大人としてはね、泣いたりはめいたりするのはちょっと子供っぽいよねってね、なって、で私がなぜね、あの苦しみをだってみんな苦しいんだから苦しいって正直に言ったらってね、私がなぜそれを言ってるのかっていうと、解決策があるからなの ね。だからもう だってあなたお腹痛いの分かってんだから、だからさっさとこの胃薬飲んだらってね話で、胃薬がない時だったらばお腹の痛いのをごまかさなきゃいけなかったり、私全然別にお腹痛くないしって言わなきゃいけなかったんですよ。だけど今あるんだから、あるんですよ本当に、ね、なのでだから私としてもさっさとあの正直にすいません私苦しいんですってさっさと言って、でさっさとそのための解決方法である微細な感覚っていう方にさっさと言ってほしいわけね。だから消防正しいダルマって何なんですか、正しい薬ってことでしょ、ね、正しい正しい診療ですよね、正しい診断ですね、正しい診断と正しい、処方と正しい薬ね、それを全部合わせて消防でしょ、でもう全部診療ね受けてはっきりと病名も分かって原因も分かって、そしてその処方も出てね、処方箋持って今から薬局行って薬得てねそれを飲むだけ、そこら辺はもう素直にやって素直にやろうよねってそういう話なんですよね。でそうなんだけども、この世の中っていうのはそんなに単純じゃなくて、まあこれ二つのものを対比してるのね、あの、国の王様なりね、天皇さんなり皇帝なりがいて、それの部下がいてね、でこの部下がその上の上司に向かってね、あのちょっとそれはそのあれはおかしいんじゃないのって言うわけですよ。で上の人にそう言うっていうのはもの、まあもちろん首があの首跳ねられる格好で言うわけですね。で言うから、そのもしその上に立つ者がね、本当にあそうかやっぱり部下から指摘されたけど部下の指摘はやっぱり正しいなと分かって本当に自分を改めるのか、でそういうことができる人は妙手ですね、明らかな要するに頭がしっかりした 人だからその部下の、言葉を聞くことができる。そうして、だって上に立つ者だっていつも正しいことやるわけじゃないから、で大事なのを間違った時に指摘してもらう。そしてその指摘を受け入れる。ね。で、それが、世俗の政治の話ですね。で、それを仏教、仏祖、ね、お釈迦様と祖師方ですね。まあ、だから仏教の先生ですね。が、一言言うと、だこれちょっと話として変でしょ。変っていうのは、こっちは政治の方はこれ上に立つもので、こっちが下で、下の人間が上の方に言うわけなんですよ、ね、これやっぱりプライドがあるからちょっと聞きにくいっていうのは分かるじゃないですか。だからこれ仏教の方だと仏祖っていうのは我々の 上じゃないですか。でそうなんだけども、このお釈迦様なり、あるいはね、祖師方っていうのは日本や中国での偉いお坊さんのことですよ、ね、が あなた間違ってるよって言った時に我々は抵抗しちゃうんですよね。部下の言葉を受け入れるのはやっぱりちゃんとした人で、ね、自分のプライドを乗り越えて、ね、っていう立派な人じゃないと無理だけど、で、まあ、それは分かるんだけども、仏祖の言葉だったらばお釈迦様言われるんだから、その素直に受ければいいんじゃないのってね、普通だったら受けるんじゃないのと思うんだけども、そうではなくて受けない。一部の人を除いて、どういう人？抜群の人でなければ。ね。現代の抜群っていうのは、まあ、ちょっとそんなに軽い意味になっちゃってるけども、この場合の抜群は、まあ、元の元の、本当に群を抜けた、素晴らしい人でなければ、このお釈迦様とか先生たちの言う言葉を、受けない。なぜ？これは簡単で、部下の言葉っていうのは、やっぱプライドが邪魔するから難しいでしょ。で、仏祖の言葉って仏祖なんだから、ブッダに対してはプライドなんかないじゃないですか。で、そうなんだけども、ブッダの言葉っていうのは、我々のエゴにとっては一番聞きたくない言葉なのね。だから、ブッダの言葉といえども我々は聞かない。ですよ。で、そのぐらい難しい、ね。部下の言葉を聞き入れること、お釈迦様の言葉を聞き入れることは同じぐらい難しい。結局邪魔してるのは何？プライドであり、エゴであるっていうね。そういうことね。だからそこら辺を乗り越えてほしいのね。だから消防を検問して必ず主従すべきこと、こんなん当たり前じゃんって、あ、分かった分かったって、まあ普通のなんていうかな、これ大学のね、駒沢の授業でやったらそうだよねって言って、先生がね、駒沢の教授がここをどう解釈するか知らないけど、やったら多分教室の中でそんなに問題にならないとこで、あ、分かった分かったって、みんながその通りだよねってね、消防検問したら、うん、必ず修行しなきゃいけないよねってね、なると思うけども、これは修行道場だったらこれ分かるんですよ。なぜ消防検問してもそれを拒否する私っていうのがいるからね。拒否してるってね、誰の言葉？お釈迦様の言葉をですよ。先生たちの言葉をですよ。部下の言葉とはまあわかるけどね。で、それが、なんていうかな、自分のエゴとして強烈にある。で、こういうことは多分大学の教室ではわかんないと思います。 だけど修行道場で、だとまさにここら辺が生きると死ぬとに関わってくる、生死に関わってくる。でまさにここで多くの人が見事につまずいてしまうのね。こんな読めばその通りだし、素直に読めば何の、うん、その通りじゃんとしか読めないね。何のひねりも何も入っていない文章ですよ。だけどここでみんな結末づいてしまう。そのぐらい我々のエゴっていうのは怖いもんです、ね、だからせっかくもう薬も分かったし、病名も分かったし、あとはその薬を取るだけなのにそれができないね。はい。でそれで、そういう私ですね。いいですか。はい。それで今日はずっといいですね。アーサナとプラナヤマ、微細な感覚っていう出口があるのに、その出口があるってことを拒否する、そういう我々だんだん見えてきたじゃないですか、我々の姿が、ね、でその時にでもまだ私が幸せでありますようにっていうのとは素直につながらないですよね。いいですか。でね、まあ、さっき山下も言われたけど、生きとし生けるもの、ね、慈悲の瞑想、もう一回繰り返すとね、慈悲の瞑想っていうのは、まあ、一応、今世界標準っていうか、まあ、一応世界標準、テラバダが作ってる世界標準だけども、まず私が幸せでありますように、それから好きな人が、それから知らない中立的な人が、それから嫌いな人がね、自分の苦しみ、あいつのために私は苦しんでるってね、いう人が、この4つにの対象に向かって、慈悲を、ね、メッタとカルナを養っていく。でそして最後にサーベスアタスギホントですね、生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうのが、まあ、一応基本フォーミュラーなんですよ。でこれはもう散々やってきたからいいと思いますけど、ね、でそうなんだけども、この私が幸せでありますように、っていうものをめぐって結構違いがあります。で、私は一本半一本半の解釈があるので、それ毎週毎週繰り返してるから、まあ、これが世界標準だと私は思ってるから、これ世界標準でしょうと思ったらとんでもなくてね、多分今日日曜日だから、まあいろんなところで、ダルマの会開かれてるんだろうしね。で今この一本案と同時進行しているどっかの瞑想会とかなんかでは全く違うことを私が幸せでありますようにについて言うんですよ。本当にね。で私あんまりそういうのは耳に入ってこないんだけど、ちょっと最近耳に入ってきちゃって周る人からメールもらったんだよね。でこういうことなのね。ちょっと今から言うのはちょっと批判とかなんか個人抽象とかなるから、具体的なことは言わないし、論理だけ、抜き出しますね。どういうことかっていうと、この私が幸せでありますようにっていうのは、変だっていうのね。変だっていうのはどういうことかっていうと、これブッダの教えではないんじゃないかっていうことを言われるんですよ、まあ、ある先生が、ね。でまあ、大事なのはどういう理由でっていうね、いうことね。まあ、この人は2つの点で変だっていうことを言って、でこの1つがどういうことかっていうと、っていうのはものを主語に しちゃっている。だから、これどういうことかというと、もし、だからこれね、生きとし生けるものが幸せでありますね、たらまあわかるっていうわけね。なぜ？だって私ってこの我々の心ってのはものすごく歪んでるから、この歪みを直して正しい方向に、正しい方向で何かたら、全てのね、他者が幸せでありますように、これを願うのが心の本当のあり方で。なんでここで私になっちゃってる、なんで私なのってね、なるじゃないですかね。で、この私がっていう、まだ私が残っていたら、これはだって仏教の教えは無我なんだから、他の命を、幸福を純粋に願うとこまでたどり着けない、ね、だから私が幸せでありますようになんて願っている限り、あなたの顔を乗り越えることはできないよ、ね、っていうこと、ね、で、この「なりますように」っていうのは、これまた婉曲表現で、これは他人とか未来についてなら言うんだけども、それを私について使っちゃうのはおかしい。私だったらば、これ願いではなくて欠条でなきゃいけない。だからこれを言うんだったらば、私は幸せに必ずたどり着きますってね、私は幸せの道を歩いていきますっていう決意を、するのが本当であって、私が幸せでありますようにっていうのはなんか全然違うよねっていう、そういう話なんですよ。わかるかな、ヤメさん、わかるでしょ、言ってること。わかる、わかるでしょ。つまり、あるもの、一つのものの見方からしたら、私が幸せでありますようにっていうのが奇妙に見えちゃうっていうね、いうことね。伊藤さん、あんまり時間なかったか、読むの。なかった、分からなかった。うん、はい。でね、これね、どういうことなのか。これ簡単な話で、まあ、さっきも言ったけど、私は、またこういう立場を取らない。だけども、なぜこの人が、まあ、仏教者なんだけども、ここまではっきりしたことを言うのか。あるいは、どうして、どういう立場からこれを言うのか。っていうことなのね。で、だからね、なんていうかな、まあ、今日のテーマはアーサナとかプラナヤマをやる。だからそれはどんなヨーガの人たちでやっている、でもヨーガアシュラムでやってることと一方でやってることはある部分は同じなんだけども、その目指す方法が違う。つまり成田空港へ向かうのに、成田エクスプレスが一番便利だから、便利で早くて確実だから渋滞に巻き込まれないで、だから、まあ、成田エクスプレスに乗ろうよね、そこまでいいんだけど、成田空港に着いたらちょっとそこで別々の飛行機になっちゃうっていうね。だから成田エクスプレスに同じく乗っているっていうことが最終的な目的地で同じってことではないってこと ね。で、この微細な感覚が あなたの苦しみの解放になるんだよっていう正法、正しい方ってやって、正法って発音しますからね。これいつも言うけども、日本仏教独自の発音の仕方っていうのがあるんですよ。で、世間とは違って、っていうのはなぜかっていうと、お寺のね、お寺ってものすごい保守的なところなんで、この漢字はこういうふうに読むって言ったら、それを何百年が ずっと保ち続けるんですよ、ね。だけど世間っていうのは、漢字の読み方がどんどんどんどん変わっていくからね。だからちょっと世間の読み方とお寺の読み方が違ってきちゃうので、で、ここでは正しい方とやって正法って読むんですけど、それはね、置いといて。だから微細な感覚を感じることがあなたの苦しみからの解放なんだよとお釈迦様に言われたらば、素直に「そうだよね、私は苦しんでいる、それは認めます、そして私は苦しみからの解放を求めている、それも認めます、そしてそれが、微細な感覚を感じることが第一歩だったらば、じゃあそこに私は全てをね、やります」。で、それに役立つものだったらやるし、役に立たないものだったらそれはもうやらないっていうふうに、なんて言うんだっけ、正法啓蒙して必ず修習すべきことってね、もうそうやって心に決めましたっていうことなのね。でも、じゃあなぜ例えばこの体の微細な感覚を感じることが解決になるの？それはまだね、アーサナとプラナヤマからは導き出せないんですよ。アーサナとプラナヤマっていうのはあくまでも微細な感覚を感じやすくするための方法論であって、微細な感覚を感じることがなぜあなたの苦しみからの解放になるのっていうのは、やっぱもっと大きな世界観の中じゃないと説明がつかないのね。いいですか？そしてこのもっと大きな世界観の中のところで、私とこの人とは全く違うんですよ。どう違うのか。結局ね、一方の立場っていうのは、先発ピッチャーとリリーフピッチャーの2人がこのチームにはいるよねっていうことなのね。ですか。で、これをわざわざなぜ言うかっていうと、先発ピッチャーが1人しかいないチームもある。いるかいないかっていうか、チームのに属する人は、我々のチームにはピッチャーは1人しかいないと思い込んでいる。だからもうちょっと正確に言うと、我々のチームには先発ピッチャーは1人しかいないと思い込んでるチームがある。それに対して一方案チームは、我々はピッチャーは2人いる。で、先発ピッチャーが投げてるんだけど、先発ピッチャーが投げてる限り、これはどうしようもなく苦しいよね。だから、これちょっとピッチャー交代しないと無理だよね。っていう、そういう話で。で、先発ピッチャーっていうのは、どうしようもなく、もう苦しみを生んでしまう。なぜ、もうそういうものだから。苦しみを生まざるを得ない、もので、それで、この間の、ダークサイドの話にもなるんだけども、この先発ピッチャーを、そうか、もうリリーフピッチャーという概念がなくて、先発ピッチャーしかいなくてね。だけどこの先発ピッチャーそのものがもうすでに完全にネガティブな存在。ネガティブな存在っていうのはどういうことかっていうと、ネガティブなエネルギーがチャージされている、あるいはネガティブなエネルギー、そのものの存在なので、我々の先発ピッチャーっていうのは、だからもしそれを先発ピッチャー を自分だと思ったならば、我々がダークサイドに落ちていくのはもう避けられない。そしてそれはネガティブエネルギーなんですよ。ネガティブエネルギーね。だからとてつもないエネルギーを持っている、ダークサイドのパワーですね。で、みんなパワー欲しいじゃないですか。誰が欲しいの？特に若い人が欲しいですよね。今まで 若いっていうだけでバカにされちゃうじゃないですか、ね、何もだって何もないんだから。だから若い人がパワーを欲しがるのは当たり前。そしてそのパワーっていうのがこのダークサイドに強烈にあるから、このダークサイドのパワーに憧れるのも当たり前ね。だからこのパワーの修行をしている人たち、ものすごく才能があって、ものすごく、強烈な思いがある人は、であればあるほどダークサイドのパワーに惹かれてしまう、ね、凡庸な人は近づきもしないんだけど。だからダース・ベイダーっていうのはみんなジェダイですね。ね、アナキンであったりね、アナキンがダース・ベイダーになり、まあ、今は最新作でカイロ・レインっていうのがね、カイロ・レインというのはハンソロの息子だけども、ハンソロとレイヤ姫の息子だけども、まあ、そういうジェダイとかジェダイに所属するような若くてパワーが欲しい人はみんなダークサイドのパワーに惹かれていって、みんなダース・ベイダーになって、ね、そしてカイロ・レンはダース・ベイダーのね、あなたの仕事を終わらせるために私は頑張るってね。仕事って何ですか？ダークサイドのパワーによって全宇宙を支配するってことですね。単純明快にね。よく当たり前なんですよ、これは。だから、なぜ、だって、まあ、これ先週話したからもう繰り返さないけども、なぜスター・ウォーズにたくさんの人が出てくるのに、まあ、フィギュアとかなんかの時は一番人気はなんでダース・ベイダーなのってね。だからあいつは悪者じゃん。なんで悪者をそんなに人気あるのって言ったら、一番リアルだからですよね。ね、偽善から遠いし、ね、嘘くさくないし。だから、当たり前で、我々が先発ピッチャーしかいないと思って、でも先発ピッチャーはネガティブなエネルギーがあるから、でもそこへ行けばエネルギーだけは、パワーだけは得られると思ったら、必然的にダースベイダーなのは当たり前。なんですよ。で、それに対してもう今日昨年先週も言ったけど、ジェダイじゃ対抗できないんですよ。基本的に無理なのね、構造的に。だから殺されてっちゃって、もうスカイウォーカー一人になっちゃって、スカイウォーカーもどっか隠遁しちゃってね、それをレイさんがやっと見つけて、次どうなるのって話になっちゃいますけどね。どんなか知らないけども、だからもうヨレヨレなんですよ、ジェダイっていうのはね。ジェダイの先生であるヨーダですらかなわなかったじゃないですかね。だからダメなんですよ、この方法は。まあ、だで、まあ、スター・ウォーズはどうでもいいんだけども、でこれなぜそうなるのって言ったらば、話は簡単で、みんなこれはどういう世界観なのって言ったらば、先発ピッチャーが一人しかいないっていう世界観なんですよ、ね、でそうするとこの先発ピッチャーはもうどうしようもなくネガティブな存在なんだけども、先発ピッチャーしか一人しかいない時に、あなたの先発ピッチャーはネガティブだよねって言われるとあまりにも辛いじゃないですか。だからこの先発ピッチャーをなんとか良くしようっていう発想になって、 で、これが修行っていうことになるわけね。いいですか。だから一方案の立場からすると、先発ピッチャーは身も蓋もなく 100% ネガティブな存在、終わりなんだけども、あの先発ピッチャーが一人しかいない立場からすると、そこら辺あんまりそうははっきり言わないでまあだからこっちはあのネガティブにもなるしポジティブになるから、だからなんとかこれをあのポジティブなネガティブなものとポジティブなものと分けて、ちゃんと分けて、ね、でこれを少なくしてこれを多くするようにしようよねっていうことでしょですね。わかります。じゃあなぜそういう発想になるかって言ったらば、先発ピッチャー一人しかいないっていう発想だからなんですよ。わかります。だからそうで、そういう世界観の時に私が幸せでありますようにっていうのは確かにあってなんかちょっとなんていうかな居心地が悪いのね、これは。でこういう世界観である時にこの人が言ってること正しいんですよ。私が幸せでありますように、だってそんだと私っていうのはまだいるの、仏教っていうのは私がいないってことだったんじゃないの、ね、他人の幸せを願うんだったらばそれはわかる、ね、自分を捨てて、ね、他人の幸せを願うんだったらわかるけども、この私が幸せになるなんて、おこれちょっと、ちょっと今まで言ったこと違うじゃない、ね、だって私っていうのは汚れてるんだから、汚れてる存在を捨てて、ね、みんなが幸せになってほしいと一生懸命頑張るっていうのが仏教じゃないの。だから私が幸せでやめますと、なんかぐしゃっとなんかちょっと気持ち悪い、なんかすっきりしない、ね、だし、でその上で何なりますようにっていうのは、まあそれは願いで、で例えば未来とかね、誰々さんがね、内藤さんが幸せでありますようにってまあ願うのは、まあ、それはわかるけども、なんで私なの、ちょっと無責任なの、そんなと私は幸せになりますって言った方がいいんじゃないのってね、っていうことなんですよ。だからまあこの人の言うこともわかるわけだけども、じゃあ 何が変なのって、やかま簡単で、あのリリーフピッチャーって概念がないんですよ。だったらそれだけのことなのね。で、いやそれだけのことどこかじゃないんですよ。リリーフピッチャーっていうものを入れた途端に世界がひっくり返るんですよ。世界がひっくり返って、だってそうじゃないです。だって私が誰かっていうところがひっくり返るんだから。私っていうのは先発ピッチャーで、もうそれだけだけど、リリーフピッチャーがいるってことはどういうこと？となるともうやることが全部違ってくるでしょ。私はこれをね、自分だと思ってやってきた先発ピッチャーね。だけどもこれは自分じゃなかったんだよねっていう別なもの、リリーフピッチャー出てくる、ね、でそうしたら全てのものがこれを自分だと思い込んでいたものを手放してこれが出てくるっていうことに尽きてくるわけね。でこの2つがないとこだったらばもうこれしかなくて、これちょっと汚れていて、こっち半分汚れていて、半分綺麗だから、なんとかしてこの半分汚れた部分を小さくして、この、あの、綺麗な部分を増やそうよねっていう発想になるでしょ？で、実際そうじゃないですか。だけども、それなのに私が幸せでありますようにって、なんかちょっと論理矛盾を起こしちゃうよねってことなんですよ。これも確かにそうね。だけど、もしこれが二つだった場合に、じゃあ2つだった場合の私であり幸せありますね、どうなるのっていう話ですね。ですか。でこれが先発ピッチャーで、これがリリーフピッチャーで、これを今まで我々は私だと思っていくと。だけども アーサナやってプラナヤマやって微細な感覚が体の隅々まで、行き渡った時に何が起こるかっていうと、これがストンと落ちます。でこれはまあちょっと瞑想でやってもらうしかないんだけども、Thinking Mind がストンと落ちる、ね、で落ちて無意識になるのかってならないのね。無意識にならないで全然このこれとは違う何かがそこで現れる、まあ、まあそれをまあ我々ピッチャー交代って言ってるんだけども、ピッチャー交代ですね、ピッチャー交代。だから微細な感覚を感じることがさっきからずっと言ってた苦しみの出口になるっていうのは、そのこれを落とす、これが落ちるのが微細な感覚を感じた時にっていうことですね。いいですか。でそしてこれが苦しみの原因だったんだから、こいつが全部勝手な映画を作っちゃって、その映画を信じ込んじゃって、でわけわかんないことをやってた、ね、だから全部これだったんだから、微細な感覚を感じることでこれがストンとした苦しみから解放される、ね、で、これが落ちた時に何だか知らない何かがマウンドに上がっている、リリーフピッチャーですね。ですか。はい、じゃあその時に私が幸せでありますように、好きな人が幸せでありますように、赤の他人が幸せでありますように、嫌いな人が幸せでありますようにっていうのは一体何なの。じゃあ慈悲っていうのはそもそも何なのって言ったら、慈悲っていうのはこのリリーフピッチャーの本質なのね。今まで慈悲っていうのはこの先発ピッチャーの中にはあの汚れたものと汚れてないものがあって、汚れてないものの一つが慈悲だよね、だからこの慈悲を増やさなきゃいけないよね、だからそうすると私が幸せでありますようにってなんか論理矛盾を起こしちゃうよねっていう話だったわけ ね。だけど今は違うの。慈悲っていうのはこんなところにないの、こんなところにあるわけないんですよ、ね、それが慈悲の瞑想をいくらやっても全然ピンとうんとすんともピンとこないのは当たり前 で、これが落ちた時にこれが出て、ね、リリーフピッチャーが出て、でリリーフピッチャーのところにのみ慈悲が存在している。でこれとこれとは完全に断絶しているってことを何年か前に言って、そこで慈悲の瞑想がガラリと意味が変わったとも、ね、記憶にあると思いますけども、でその時にね、慈悲ってのはここにある、そしたらばこっから見たらば、私も好きな人も嫌いな人も生きとし生けるものも結構同じなんですよ、ね、私っていうのもこのいくつかあるものの一つに過ぎない。だから私が幸せでありますようにっていうのは、もっと一方案流にもっと解釈すればどうなるかっていうと、リリーフピッチャーがの祈りなんですよ。どういう祈りかっていうと、先発ピッチャーが幸せでありますようにっていう祈りなのね。いいですか。リリーフピッチャーが、先発ピッチャーが幸せでありますようにと、このリリーフピッチャーの場所から祈っている。だからその祈りの対象が、私でも好きな人でも赤の他人でも嫌いな人でも、そしてこれ全部ひっくるめた生きとし生けるものでも成り立つし同じ、ね、だけどもなぜ私が幸せでありますようにが一番難しいかっていうと、この私が幸せでありますようにって言った時に、リリーフピッチャーと先発ピッチャーが見事にそこで分かれるからなのね。分かれない限り無理なんですよ。で、私らが本当に私が幸せでありますようにっていう瞑想が成り立った時には、リリーフピッチャーと あの先発ピッチャーが見事に分離したっていうこと。でこの分離さえすればあとはもう大丈夫。なぜ慈悲の瞑想っていうのはこの分離した、リリーフピッチャーがやることで、でこの慈悲がのところに、ごめんなさい、リリーフピッチャーのところに慈悲があって、でそこからそこから先発ピッチャーであった私、そして好きだった誰か、赤の他人の誰か、苦しみの原因となったあの嫌なやつ、それを全部ひっくるめた生きとし生けるものっていうことですね。だから私が幸せでありますようにっていうのはそう解釈すれば何の矛盾も起こさないし、なぜ矛盾がに見えてしまったかっていうと、この私っていうのには先発ピッチャーとリリーフピッチャーがいるっていうこの二重構造が分かってなかったからだし、だとそうするとじゃあ修行の方向性っていうのも全く違う、ね、我々の修行の方向性っていうのはこの二重構造をしっかりと踏まえた上でどちらも無視することなく、このリリーフピッチャーが、マウンドに上がり続けるように努力する。だけども先発ピッチャーの面は絶対に忘れない、ね、っていうことなのね、だからあの私が幸せでありますようにっていう、ところの解釈で、この世界観そのもの、先発ピッチャーだけなのか、あるいはリリーフピッチャーと2人いるのかっていうね、いう世界観が全部明らかになってしまう、そういうあたりで私が幸せでありますようについてどういうふうな解説が流れてなされて、どういう解釈されているのかをね読んでいったら、あそうか、この人たちのバックグラウンドでなっている世界観ではこういうものなのかっていうのが非常にきれいに見えるかなと思います。そうすると一本案でやってる慈悲の瞑想というのはどういうものなのかが分かってもらえるのではないかなと思います、ね、はい、今日はね、あの、私が幸せでありますようにっていう、ものをもとに、その真意をね探ることで、もう一回私とは何かということについてね話しました、でそれをめぐってあの体の微細な感覚も全部あって、でそこに行くために今あのアーサナとプラナヤマをね、やっているっていうことですね。はい、じゃあね、実際にアーサナとプラナヤマをやって、そこへ入っていきましょう、ね、はい、じゃあ、修行無変性願動を3回繰り返します。一緒にね、修行無変性願動、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願行、修行無変性願動、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願行、修行無変性願動、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願行。